心と体研究所プレゼンツ夜のここからラジオの時間がやってきました。今日は7月8日の水曜日、水曜日のラジオはいろんな方面から健康を見ていきます。リスナーさんからの質問や患者さんから受けた質問、今話題になっている健康情報なんかをテーマにねお話ししていこうと思います。今日は遺伝子検査はした方がいいの？というお話。世の中にはいろんな情報があってよくわからないという場合も多いと思うので、僕と一緒に考えながら自分に合った見方を見つけていきましょう。今日もね質問をいただきまして読み上げます。最近ラジオやブログで遺伝子のお話をよくされていますが、遺伝子検査を調べてみると結構値段がします。この検査はした方がいいのでしょうか？またこれで何がわかるのかを教えてください、ということです。そうですよね、最近はだいぶね安くなったんですよ。これでも昔は数千万とかねしたんですけど、最近は数十万程度かな、いや違うか、十数万程度ですね、でできるようになりました。また簡易バージョンというか、なんかどんな病気になりやすいかみたいなね、簡単な検査であれば数万円で受けれるようにもなったし、結構ね身近になってきたんじゃないかなと思います。もしこの遺伝子検査ね、どうせ受けるんだったらどんな病気になりやすいかみたいなね、その分析したやつをもらうやつじゃなくて、どんな遺伝子だったかっていうデータをもらえる検査にねしてほしいなと思います。この遺伝子の分野ってね、だいぶ進んできたのは進んできたんですけど、この遺伝子を読み解く人の技術っていうかな、こういう遺伝子だったらこうなりやすいみたいなのはあるんですけど、人によってねこの読み解き方が違うんですね。だから人によって同じデータであっても言ってることが違うなんてこともよくあります。だからできればね、この元データっていうのか、自分の遺伝子はこういう遺伝子でしたみたいな元データをくれる遺伝子検査がいいのかなと思ったりします。まあなかなかないんですけどね。で、遺伝子検査ね、僕早ければ早い方がいいかなと思うんですけれども、まあ、なんでかっていうと遺伝子って一生変わらないからですね。一生に一回しか受けなくていい検査なんですよ。だったら早く受けた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、時代が進めば進むほどね安くなるっていうこともあるんで、まあいつ受けたら正解なのかっていうのはないんじゃないかなと思うんですけど、もし今病気を抱えていてどうしたらいいか分かんないみたいな、そういう場合にはこの遺伝子検査はめちゃめちゃ役に立つと思います。というのも、この遺伝子で何が分かるのかって言ったら、もうほとんどのことが分かります。数万円で受けれる検査であれば、将来ねこういった病気になりやすいですよみたいな、そういうことが分かるぐらいだと思うんですけど、細かく細かく調べてくれる遺伝子検査であれば、僕が普段ラジオとかでも言ってるようなヒスタミンの代謝がどうなってるかとかね、ドーパミン作りやすいのか、ノルアドレナリンは作りやすいのか、また解毒機能はどうなのかとかね、まあ本当にいろんなことが分かります。まあ、なので自分がどんな生活をしていけばいいのか、どんな食べ物を積極的に食べた方がいいのか、まあ逆に食べない方がいいのかっていうのまで全部分かります。で、病気を抱えているのであれば、なんでその病気が出てきてるのかっていうのも分かりますので、特にメンタル系の疾患抱えている人って薬飲んでも良くならないっていう人いっぱいいると思うんですよね。そういう場合には自分の遺伝子を測ってみると、ここがダメだからかみたいなのが分かってくると思います。ね、この遺伝子に関してね、勘違いしてることもあるんじゃないかなと思うんですけど、この遺伝子によっ て決まっているとしたらもう変えられないのんじゃないかって、その例えばヒスタミンをねうまく分解できない体でしたとなるんだったらもうそれは仕方ないのかっていうと、実はそうじゃないんですよ。遺伝子って分かりやすく言うと徒競走みたいな感じで、足が速い人もいれば遅い人もいるじゃないですか。けど走れないっていう人いないですよね。もちろんね、先天性の疾患抱えててゼロっていう人も中にはいるんですけども、大抵の場合ゼロにはなりません。ヒスタミンが分解できないっていう遺伝子を持ってたとしても全くできないかっていうとそうじゃないんですよ。足が遅くて人の倍かかっちゃうみたいな、そんなイメージで、だからさ、なんとかしようと思ったらできるの分かります？めちゃめちゃいいシューズに履き替えるとかさ、もっと言うとローラースケートみたいなものを貸してあげるとか、いや、そんなことをすると走るタイムって短くなっていきますよね。そういうことができるんですよ。遺伝子っていうのは設計図だから作る量を決めれますけど、作られたやつがちゃんと働くかどうかっていうのは別問題なんですね。だから例えば 50m 走めちゃめちゃ速い人、もう5秒台で走れるよみたいな人がいたとしても、その人がもしね不摂生して寝不足があったとか、あと足怪我してるとかね、そういった場合ってきっとスピード遅くなると思うんですよ。それと同じで、どんだけいい遺伝子を持ってたとしても毎日の食事とか生活習慣がねダメなことをしてたら、せっかくいい遺伝子だったとしてもうまく働かないと。まあ、ということで遺伝子検査すると、あなたはここの遺伝子がスローですよとかファストですよとか言われると思うんだけれども、スローであってもファストであってもそういう特徴はあるにしても、食生活がちゃんとしてなければスローな人はもっとスローになるし、ファストの人はもっとファストになります。でもっと言うと、正常な人でさえも不摂生しちゃえばその遺伝子によって作られた酵素っていうのはちゃんと働けません。まあ、そんなこと言っちゃうと、じゃあ遺伝子検査しても意味ないじゃんと思うかもしれないんだけど、まあ、自分の癖っていうのが分かるんでね。血液検査だけだとしたら今こういう状態だっていうのが分かるんだけども、もともとどんな状態かっていうのが分からないわけで、いつも人はみんな違うよって僕言ってると思うんですけど、例えばコレステロールの値が高いってなった時に、体の中で必要なホルモンの量が増えてるのか、そもそも食べ過ぎてるのか、コレステロールを作りやすいタイプなのかみたいなね、そういったことが分かんないじゃないですか。だって結果しか分かんないからね。でも遺伝子検査もあれば確かにコレステロールが高くなりやすいよなっていうのが分かるみたいな。もしそこでコレステロールが高くなりにくいはずなのにコレステロール値が高いってなってると、何かしら生活習慣が悪いんじゃないかとかね、他に原因があるんじゃないかっていうのを調べられるっていう感じです。まあ、もちろんこの遺伝子検査ない場合が大半なんで、無理に検査ねする必要はないと思うんだけれども、あると分かることがいっぱいあるよという感じ。今病気を抱えてて次の一手が分からないっていう場合にはすごいいい検査だと思うので、やってみてもいいんじゃないかなと思います。もう健康法と一緒で、やった方がいい人、やらなくていい人っていうのがいるんで、自分の状況を見ながらね、そのどんな検査を受けようかなっていうのを考えてほしいなと思います。はい、今日もあっという間でしたね。こんな感じで水曜日はゆるくやっていこうと思います。今日の内容に関してだけでなく、質問や感想などあれば、ぜひメルマガ内のリンクから送ってください。そしてメルマガでは、僕へ直接相談することもできます。もっと自分の体のことを深く知りたいとか、自分に合った方法を一緒に考えてほしいとか、今日言ったような自分の遺伝子を読み取ってほしいみたいな場合には、ぜひメルマガのリンクから連絡ください。メルマガの登録は概要欄を見てくださいね。他人と自分は違うし、意見が違っててもいいし、失敗しても間違っててもいいので、あなたの体はどうしてほしいと言ってるのか、自分を理解してあげて、あなたに合った健康法を見つけていきましょう。ということで、また来週。